詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、もう絶賛睡眠不足になってますね。もう新年度早々ちょっと頑張ろうと思って今頑張りすぎて、あとは昨日は、もう奥さんと喧嘩してしまってですね、何くそーと思いながら、それで一層睡眠時間を削って夜中に一人で、作業をしてしまってというね、若干今悪循環ですね。昨日、おととい4時間で昨日が3時間半とかしか寝てないから、さすがにちょっと今日一回回復しなきゃなというところですね。やっぱダメですね。なんか勢いに余ってやってしまいますけれども、これが一番ダメなのは、だんだん多分じわじわと喉に、ダメージが来てしまうということなので、いや、ここは本当に反省だなと思います。ではでは。今日早速本題に行きたいんですけれども、今日はですね、詩吟の大会で、僕が失敗してきたこと10選ということで、お話ししたいと思います。まあ、気楽な内容になりますので、リラックスして聞いてみてください。これから、まあ、詩吟の大会が多分いろんなところでどんどん増えていく季節になるかと思うんですけれども、まあ、今でこそ私もですね、こんなペラペラと人前で偉そうに喋ってはいるんですけれど、まあ、多分に漏れずですね、詩吟の大会で山ほどいろんな失敗をしてきました。なのでですね、まだ経験していない方はきっとまだ失敗経験が足りないんですね。もっともっと失敗してくださいと。別に言いたいわけじゃなくて、まあ自分はこういう失敗をしてきたので、あなたは聞いてくださっているあなたは、そういうことがないようにですね、せっかく練習してきた大会なので、あまりその失敗で挫折した気持ちを味わうことのないように、まあ僕の話を参考に、そして私はこれなりそうだわという方は、ぜひぜひ気をつけてもらえばいいかなと思っております。ではですね、まあ、10個ぐらいあると思うんですよね。なので、どんどんと思いつく限り言っていきたいと思います。では、まず一つ目ですね。一つ目は、直前に練習しすぎて声が枯れてしまったというものです。まあ、詩吟の大会があるんで、頑張るぞということで、前日ですね。前日までももう必死に頑張っていました。たくさん練習して、ここはちょっと違う気がする。もっとやろう。たくさんやろう。たくさんやればもっと良くなるはずだと。いう風になるとですね、次の日がもうなんか喉が調子が悪いと。もう疲れてしまっているという形で失敗したなということがあります。やはり銀はですね、本番、二日前までは、もう休めた方が、前日は絶対に、ちょっとまあ、一回吟じるとか、二回吟じるぐらいまでで収めておいた方がいいかなと思います。で、喉が回復しにくいという方はですね、それも踏まえて、練習のスケジュールを決めた方が良いですね。で、二つ目。これも当日の話なんですけれども、当日、朝ごはんを抜きすぎて、力不足になってしまったというのがあります。お腹いっぱいだと銀が、出にくくなるよというふうに言われたことがありましてですね、というかこれ順番逆にした方がいいかな。そう、本番直前に、お昼ご飯を食べすぎて声が出にくくなってしまった。これが二つ目になります。まあ普通に詩吟の大会で自分の出番が午後1とかだったりするとですね、お昼ご飯が出てくるんですけど、まあ気にせずですね、出てくるお弁当をバクバクと食べてしまって、じゃあ本番だってなると、なんかちょっと気持ち悪いと、声が出づらいという形になります。お腹もなんかうまく膨らまないしというところでそういう問題がありました。そして三つ目が当日ご飯を抜きすぎて力不足の銀になってしまったということです。まあ今度は逆に振ったんですね。もう思いっきり、じゃあ空腹の方がいいんであれば、もう朝から抜こうと、朝食も抜いて本番だっていう風にやったんですけど、それはですね、もう逆に力が入れなくて、なんかどうも途中で失速してしまうような、そんな銀になってしまいました。やはりですね、銀、本番の銀の前はですね、まあご飯、腹8分目よりも少なめ、腹6分目ぐらいがいいんじゃないかなというのが僕の経験則ですね。で、4つ目です。 自分の出番を計算し間違えてですね、ドタバタの参加になってしまった、出演になってしまったというものです。まあ、大体の詩吟の場合はですね、5番前、もしくは10番前ですね、10番前になったら脇に、並んでくださいとかっていうふうに言われることがあると思うんですけれども、その時はですね、あれはちゃんと紋付き袴を自分で着て、やろうとしていたんで、なおさら、じゃあ何時までに準備したらいいのかというのがですね、難しかったんですよ。そして10番前でなら何時ぐらいだなっていうのを目安立てたんですけれども、もう直前にですね、休む人がトントントンと増えていったんで、あっという間になんか計算が狂ってしまってですね、もう本番ですよみたいな感じで、先生からも今どこにおるんだみたいな感じになって、ドタバタとしたらですね、もう何の落ち着きもない銀になってしまったということです。本当にこれは、休むキャンセルする人がいるということも踏まえて余裕を持って、やらないと望まないといけないですね。そして5つ目ですね。5つ目は、まあ、これはよく一番あるあるですね。詩文を忘れてしまった。度忘れしてしまったということです。これも過去に僕は2回ぐらいなりますね。本当に直前まで、頭の中で必死に練ったりするんですけれども、これはこれ、これはこれっていうふうにとかですね、手のひらにちょっと書いたりしてですね、少し直前まで見て、やったりとか、ということもやっていたんですけれども、まあ本当に慣れないうちはですね、失敗しますというか忘れてしまいます。ただですね、これは練習不足だなっていうふうに僕は暗記しますね。本当に丸暗記して吟じるというのを、やはりそれを当たり前のように何回も練習しておかないといけないなというところです。必死に思い出しながら吟じるというのではですね、やはり吟のクオリティを上げようという意識には向かないので、これはまあシンプルにですね、もう丸暗記は早々にやって、早々に、教科書を見ずに吟じるというのを何度も何度もやると。その中で、吟忘れたっていう経験をですね、何回も繰り返していくから本番でも忘れずに、いけるという流れになります。ちょっと厳しい言い方ですけど、そんな感じですね。で、6つ目。今度は逆なんです。気持ちよく吟じすぎてタイムオーバーで失格ということがあります。これもあるあるですね。1回だけありました。今日は本当に声がよく出るぞと、吟も教わった通りできてるな、楽しいなみたいな感じで吟じていたら、最後ら辺のところでブーっとなって、もう観客席の方からもあーって感じになるんですね。うわやっちまったなということです。本当にまあ、伴奏がある場合はいいですけれども、尺八とかと合わせるときは要注意ですね。別にタイムコントロールしてくれるわけではないので、やはり自分の感覚を信じてですね、これぐらいだな、これぐらいだなというものを、感覚的ではあるんですけれども、何かしらの目印を、頭の中に持っておくのが大事ですね。そして七つ目。これは緊張しすぎてですね、出るときに手と足が両側から出てしまったというのが恥ずかしいやつがあります。これはどうだろうな、無意識的なところもあるんで、過去 2,3 回はやってるような気がしますね。もう袴とか着ているとですね、もういろんな、この扇子の持ち方とか姿勢とかいろんなことを気にしすぎるあまりですね、もう歩き方に気が回らなくて、もう歩き方ですねもう難波走りっていうんですか、あんな感じになってしまってました。まあ銀自体がうまくいけばいいんですけれども、まあとはいえ立派な大会であればあるほどこの出入りのところまで見られたりするんでですね、そういうところもですね本当に落ち着いて、自分の体を客観視できるぐらいに、余裕を持つのが大事だなと思います。そして、八つ目はマイクに、近づきすぎてしまった、マイクに離れすぎてしまった、まあこれ両方になりますね。まあこれは流派によるんですけれども、最初のうちはですね、とにかくやっぱ声をもっと入れた方がいい、普通のカラオケとか音響さんの認識よりもですね、もっと詩吟やる人ってマイクに近づくんですよ。で、その方が声量が大きく聞こえるし、迫力があるように聞こえるので、まあ下手に周りの人から離れて損するぐらいならですね、自分も近づいた方がいいんですけれども、やはり近づきすぎるとですね、もう声に呼吸がボフンボフンボフンボフン入ってしまって、それも耳障りになります。ではそうならない程度に、適切か、まあ、やや近づき気味ぐらいがちょうどいいのかなと思います。僕はよくマイクの距離はですね、拳を片手をグーにして、親指と小指を横に精一杯広げてですね、で親指を顎の前に出す。で、小指の位置にマイクがあるというとこですね。それぐらいの距離は拳1 個半分ぐらいの、そんな感じの距離感で、撮っています。本当にマイクの距離感大事ですね。離れすぎたらそれはそれで、本当に立派な銀自体もいてもですね、他の人がマイクに近づいているから相対的に弱く感じられてしまうんですね。本当にそれももったいないんですよ。これは結構僕あったな、多かったな、3、4回やったかもしれないですね。マイクに近づきすぎたのが1、2回、離れすぎたのが3、4回、多分一番多いかなと思うんで、本当にこれは難しい話です。そして、9つ目ですね。感情を込めるあまりに頭と表情を動かしすぎてしまったというものです。詩吟はですね、やはり頭を動かさず、顔も動かさず、微動だにせず、朗々と吟じるというのが、まあ、詩吟の大会における美しい作法かなと思います。そうじゃないとですね、集中力が逃げてしまうような感じがするんですよね。もっと詩情表現、口から出てくるこの声だけにもっと集中すべきなのに、頭とか動かしているとですね、なんかそこが集中できていないようなメンタルにもなりますし、周りから見てもそういう印象になりやすいかなと思います。やはり銀はどちらかというと硬派なイメージがあるので、ビシッとドシッと、と感じて吟じるのはいいのかなと思います。で、今度はですね、10番目か、逆にですね、口元に力を入れすぎて、銀が硬くなってしまったということがあります。もう微動だにしないんだと、顔はビシッとやって口だけ頑張るんだというふうにやってですね、口を思いっきり動かすんですけれども、口元に力んでしまったんですね。これは口をしっかりと動かすということと、口を力むというのは別の話なんですよ。口を力んでいると、やはり声というものはですね、柔ら、空間から、空間を扱うデリケートなものなので、そんな固めれば固めるほど、それも一緒にです。響きも悪くなってくるんですよ。なので、口は大きくしっかり動かすけれども、唇は柔らかくというのがですね、大事なんですね。難しいですね。で、あとは、もう11番、そうそうラストかな、直前の人の本数に釣られてしまった。これはあるあるですね。もう直前側の人がですね、性別が違う場合はまず要注意ですね。もしくは性別が同じであったとしても、その人が自分よりも2、3本高いような人の場合だと、もっともうやめてくれって感じですね。だから、普段からですね、自分の声がどれぐらいなのかを、本数がコンダクターがなくても吟じれるようにするというのもですね、これはある程度大事なんですよね。コンダクターをやらなすぎるのも問題なんですけれども、頼りすぎるのも問題という、この塩梅が本当に難しいなと思う限りです。あと、最後ですね、12番、これで最後かな。もう緊張のあまりですね、もう声が震えが止まらなくなってしまったということがあります。まあこれは本当に緊張がひどくてですね、もう足も手もブルブルブルブル震えてですね、体もなんかちょっと震えてるし、だから声もですね、ワンワンワンワンワンワンと最初からもう震えているという、そんな感じになります。これはですね、過去に僕話したことあるんですけれども、緊張との向き合い方ですね、緊張を抑えようというふうに考えれば考えるほどですね、このブルブルが大きくなってくるんですよ。そうではなくてですね、緊張できるような舞台に自分が立っているんだ、偉い。だからこの緊張というものはですね、その偉いという証拠なんですね、称号なんですよ。だから別にそんな必死に抑えることもないので、それを受け入れた上で、できることを頑張ろうという、そういう姿勢が大事なんです。これは僕では別の先生に教わって、すごく、本当に大事にしているものです。緊張は抑えるもんじゃないんですね。もう感謝するものなんです。もうそんな舞台に日常的に生活していたらそんな舞台立つことないんで、それができているという自分が偉いんですね。ということで、それで緊張の心を抑えていったという話ですね。なんかもう解決策とかも合わせて話していくとものすごく長くなってしまったんで、こんな感じにしようかなと思います。では、後半もう行こうかな。いや、行く前に、まあ、今月も宣伝させてください。ちょうど去年の4月にですね、出版しました。私が執筆している電子書籍、詩吟の教科書初心者編というものがあります。こちらはですね、詩吟、吟歴始めたばかりの方から5年、10年ぐらいの方まで役に立つ、吟はどういうふうに、上手くなっていけるのか、そしてもっと具体的にですね、本番でどういうふうに注意したらいいのかとか、発声練習ではどうやったらいいのかとかですね、あとは銀道って何なんだろうなというのを自分なりの考え方を分かりやすくまとめてみたりとか、結構な幅広い、抽象的なところから具体的な話まで書いてありますので、興味のある方は詩吟の教科書、で検索したら多分僕の 猫の絵がポーンと出てきますし、Amazon ですね。出てきますし、まあ、この動画の概要欄からクリックしていただいても構いません。あとは、Kindle Unlimited ですね。そこに、から入ると無料で読むこともできますんで、この際に入っていただくのも、これも概要欄にですね、Unlimited の加入講座も、URL も貼ってあるんで、よければそこら辺を使ってください。よし。いや、まだ睡眠不足の体力切れは来ていないんでですね、頑張りますよ。では、後半今日吟じるのはですね、ガビ三月の歌になります。あれ、やべ、教科書の今どこだったかな。今日は、リクエストをいただいたんでですね、こちら、ガビ三月の歌を吟じていきます。まあ、YouTube の詩吟教室の方に入ってくださっている、うっちゃんさんがですね、こちらを今度大会で吟じるということなので、僕が参考になればと思っております。確かうっちゃんさん1本か2本なので、今回2本で吟じますね。2分ぐらいの吟ということなので、僕もそれを意識してどこまでできるか怪しいんですけれども、それでちょっと吟じたいと思います。参考に、なるように、頑張ります。では、いきますね。ガビ三月の歌、李白。ガビ三月本人の秋影は影響香水に行って流る夜星形を発して三峡に向こう君を思えども見えず夕しよ下る。2本ですね。2本。なんか、すごく自分低いかなと思って心配になったんですけれども。あと時間が今測ってたんですけど、ちょっとギリギリ過ぎましたね。1分58秒。1分58秒。ちょっと攻めすぎた感はなくはないんですが。でもですね、まあ、伴奏にちゃんと合わせられるかというところもありますんで、意外とそう1分55秒から58秒を狙いなさいって僕も先生から言われてたんですけど、なんかタイマー見ながら吟じるとすごくドキドキしますね。これはまあ、程よい。これよりも気持ち短めに、やった方が良いのかなと。ちょっと僕も油脂を下るが少し巻いてしまった感じがあるので、前半がちょっとたっぷりやりすぎたかなと思います。まあ、やはりこれは伴奏に合わせて、ここの音でこう、ここを合わせるっていう風にやったらですね、結構安心して、時間も気にせず吟じられるんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひ参考にしてみてください。よし、では今日はこんな感じですね。次も明日も通常配信になるかなと思いますんで楽しみにしていてください。あとコメントとても嬉しいので、待っております。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。